それから墓についたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。ユダヤでは日が暮れると一日が終わる。そして同時に新しい一日が始まる。そういう生活をしているんだそうです。私たちはね、ほぼ概念でですけども、夜中の12時までが今日。で、12時を過ぎると明日っていう。そういうふうに思って暮らしているんですが、ユダヤではそうではない。日没というのが一日の区切りなんですね。私たちとは、こう、生活のリズムがだいぶ違うんだなということを、特にこのイースターには思わせられるのです。その日は準備の日でした。翌日は国越の祭りの中でもこうハイライトの日、特別な安息日ですね。ですから金曜日に十字架にかかったというその日は、準備の日でもあった。そういうことです。で、翌日から、つまり夕暮れから日が沈んだら特別な安息日が始まるわけだから、その特別な日に貼り付けにされた遺体、死体というのはユダヤの中でも非常に汚らわしいもの、汚れに満ちたものですから、それに触るとかいうことはもう許されないわけですが、特に安息日にそれに触れることは許されないわけですが、そういう汚らわしさの極みになった遺体が人々の目を引くのは良くないと考えて、ユダヤ人たちがその遺体を引き下ろすようにローマ当局に申し出たと、ヨハネの福音書には書いてあるんですね。もう時間が迫っている。イエスが亡くなったのが午後の3時頃であるとすれば、もうあと数時間しかね、残されていないわけで、その間に全てのことを終えてしまわねばならなかったわけです。兵士たちが確認すると、確かに死んでいた。でも念には念を入れてと言いますかね、脇腹を槍で刺してみた。そしたら確かに大量の血が流れ出たのですね。で、兵士たちも、ユダヤ人たちも、イエスが死んだということを確かに見届けた。で、アリマタヤのヨセフと、それからかつてイエスのもとに密かにやってきたニコデモの二人が、ピラトに願い出て、その遺体を葬る。それを引き受けるわけですね。これは大胆なことだったと聖書には書いてあります。弟子たちが、イエスの身内、弟子であるということがバレるのがまずいと思って、イエスを見捨てて逃げていくわけですからね、一方でね。ところが、この議員だったわけでしょ、アリマテヤのヨセフとニコデモはね。それがイエスの遺体を私たちが引き取って葬るから、そうさせてくれと願い出るわけですから。自らイエスの弟子であるということを、公にするような事柄を彼らはここでしたんですね。だからそれは大胆にもと書かれている意味なんだろうなと思います。そして遺体を葬る手続きをこの二人はいたしました。もつ薬と沈香を混ぜた香油を塗って、そして天布で包んで、とにかく時間が迫っていたので、その貼り付けの場所に近かった 場所に葬った、そういうふうにヨハネの福音書は書いてあります。安息の日っていうのはものすごく厳密に守られているんだそうですね。そうは言ってもね、人間は生きていかなきゃならないから、全く何もしない、ただじっとしているってことはできないでしょ。でも、そのために最低限の、許されている行動はあるようですね。でも、歩くのにも歩数が決められている。その歩数を超えてはいけないっていう。そういうようなこともあるし、着物のこう結び目も必要以上に作ることができない。何個だけ、1個だけとかって決まっているって。それ以上のことはやってはいけない。そういうふうに、こと細かな生活していく上で必要なことにも規制が加わるのが安息日だったようです。当然、遺体に触れるなんていうことは許されません。だから気になりながら誰もその葬られた場所を訪れるどころか、ね、何もできない。何もできなかった。ただじっとその日を過ごすしかなかったんですね。さらに一日が過ぎました。そこには、しくらみ始めた空気の中を駆けてくる一人の女の姿がありました。彼女はこの時を本当に待ちわびていたんでしょうね。一刻も早く、あの墓に、あの遺体にたどり着きたいという。時間が迫っていて、いかにも中途半端にしか葬ることができなかったことが気がかりで、とにかく早く行って、丁寧に葬り直しをしたかった。ところが、彼女のその願いを打ち砕くように、その遺体はそこになかったんですね。何なのか分からない。あるはずのものがないっていうのは、ものすごく怖いことなんですよ。ないところに何かいきなり出てくるのももちろん怖いんだけど、でもあるはずのものがなくなっているっていうことも、同じぐらい怖い、恐ろしいことですよね。なかった。遺体がそこにない。あるはずの場所にない。何がどうなったのかわからない。その悲しみに打たれた目と頭では、その理由なんか、その意味なんか全く理解できないわけです。だから彼女は、何もしないで、何もないっていう事実を見て、急いで仲間たちのところへ引き返して、この悲しい出来事をとにかく伝えた。遺体がなくなっているんだっていうね。でも、そう言われた方もね、何のことって聞き返しますよ。何が何だかさっぱりわかんない。全然要領を得ないことしか言わない。何順序立てて話してみとかね、当然言われてるはずですよね。ちょっとまず落ち着いて、なくなるはずないじゃないか。遺体が置いてあった場所から消えるなんて、ありえないでしょ。ものすごく困惑したんだけど、でもどうしてもそうだって言い張るから、じゃあ見に行くよって言うんで、とりあえず急いで、かけていった。で、その二人の弟子が目にしたのは、なんとも不可解な出来事でしたね。 ペテロがまず墓に入ると、あの遺体を包んでいた甘布と、そして顔にかけられていた覆いが、それぞれ別々のところに丸めて置かれているのを目にしたんですね。そしてそれから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。一体彼は何を見て信じたのでしょうかね。いや、まあ、見たのは彼だけではないです。今日お読みしたところで言うと、一節ではまずマリアが見るわけですよね。で、彼女が見たのは墓から石が取り除けてあるのを見たと書いてありますよ。で、遺体がないっていうことに気がついて、彼女は戻っちゃうわけですね。次に走って行った二人の弟子のうち先に着いた方が、五節では身をかがめて中を覗いてみたんですね。だからその時も見たんです。そして確かに遺体がなくなっているっていうことを彼は確認した。それからペテロが、彼は最初に墓に入った。マリアももう一人の弟子も入らないで外から見ていた。でもペテロはその墓の中に入って甘布が置いてあるのを見たんですね。その後あの弟子が今度は墓の中に入って、でそれらを見て信じたと書いてあるんですよ。見たのは布です。くるんであった甘布と顔に覆いをしていた布がそれぞれ別のところに丸めて置いてあるのを彼は見たんです。でもそれを見たっていうことは、そこに遺体がなくなっているっていうことが確実になったっていうことですよね。見たっていう中身はそれです。布ですね。空っぽの墓と布を見た。じゃあ何を信じた。見て信じたと書かれている、その信じるっていうことは何を一体彼らは信じたのでしょうか。この今日お読みいただいた箇所には見るという単語が使われていますね。新約聖書が書かれているギリシャ語、コイネ語のこの見るという言葉は、聖書の中で実に様々な意味で使われる言葉です。一つ目はもちろん見るっていう、目で見るっていうことなんです。二つ目は、感知するっていう意味。ただ見るだけじゃなく、感じて知る、感じる知るって書いて感知ですね。三つ目は、気づくとか認めるとか発見するとかいう、そういう意味。四つ目は、目や心を向けるとか注意するとか調べるとかっていう意味も、この見るという単語が表します。で、五つ目は、この経験する。これも見るという単語で、表すんですね。6番目は面会するとか訪問するとか、こういう行為も見るっていう単語が使われる。7番目は今のと似てますが、ある場所を訪れるっていうことがこう見える。まあそうでしょうね。観光っていうのは日本語では観光だけど、英語だとサイトシーイングですから、サイトを見るっていうことが観光ですからね。訪れるっていうことが見ると関連づけられているっていうのはなんとなく理解できます。そして、先に登場したニコデモですね。イエスの遺体を葬ることをさせてくださいと言ったあのニコデモ。彼がイエスと出会った場面にも、この同じ単語、 見るっていう単語が出てくるんですね。ヨハネ福音書で言うと3章です。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。この見るんですよね。だから単に目を通してこう刺激的に見るだけではない。例えば経験すること、あるいはこう感覚で捉えること、自分の心を向けること、そういうことをせずには神の国を見ることはできないし、イエスの出来事を知ることもできないんだって、多分あの時イエスはニコデモに言ったんですね。神の国を見るっていうのはそういうことだよってね。私たちは日曜ごとにこうやって礼拝を捧げます。さっき言いましたように、本来ユダヤ教の安息日は土曜日ですよね。で、あの差し迫った杉越の祭りのクライマックスも当然土曜日だったわけです。しかし教会は主の復活を記念して日曜日を主の日と定めて、そしてその日に礼拝を行ってきました。マグダラのマリアが走って、そしてペトロともう一人の弟子が走ってたどり着いたあの墓にイエスの遺体はなかった。だから死にはこう絶望があるわけですよね。死んでしまったらおしまいだっていうね。だから彼らはきっと肩を落として墓から帰ってきたんでしょ。遺体さえもなくなってしまうっていうその悲しみに彼らはもう絶望しか味わわなかった。しかし復活にはその逆ね、希望がある。圧倒的な力で人々に重くのしかかってきたその死という絶望の極みみたいなことからは、しかしその瞬間力を失った。そして私たちはそのイエスを見て信じることへと招かれていった。だから私たちがこうして日曜日ごとに礼拝を捧げるということは、日曜日ごとに復活の主に会う、そういうことですよね。それを経験する日、一度きりではなくて、その経験をこうやって重ねていく。で、そうやって初めて私たちはこう信じることができるようになるんだろうなぁと思いますよね。だから私たちはみんなその信じるということの途中を今歩いている。そういうことですよ。その時、それはいつのことなのかは僕らにはわからないけれども、その途中じゃなくて、それが終わった時にね、完成した時に、その死の力っていうのは消え失せて、誠の希望へと私たちは導かれていくんだろう。だから毎年ね、こうやってイースターをお祝いするのは、それは意味のあることでしょ。毎週毎週日曜日、その復活の主に会い続ける、出会い続けることは意味があることですよね。そうやって出会って信じるという道のりの途中をずーっと僕らは歩いていくんだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、死んだものが復活するという出来事を私たちはにわかに信じることができません。しかし私たちは私たちの主が復活したことを記念して、毎週の日曜日にこうしてあなたを礼拝し続けています。
礼拝を捧げるという行為の中で、いつの日にかあなたの聖霊によって私たちにすべてのことを悟らせてください。私たちはその日が来ることを信じ、そして待ち続けます。その日々をどうぞあなたが支えてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。